天の父なる神様、尊い主の御名を賛美いたします。この聖なる主の日、アドベント第一週を迎え、兵庫教区第一ブロックの諸教会が一つに集められ、あなたを礼拝できますことを心から感謝いたします。これからあなたの御言葉を聞こうとしています。どうか私たちの心を鎮め、あなたが語られる声に素直に応答できるよう導いてください。語る者の弱さを覆い、主が望まれる真理だけが明らかにされますように、聖霊がここにおられ、私たち一人一人に必要な恵みをお与えください。すべてを御手に委ね、この祈りを主イエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。今日、兵庫教区第一ブロック合同礼拝でメッセージを取り継がせていただくファン・デヨンと申します。関西聖書神学校の研修生として学んでまいります。今日をもって神学校の研修生としての期間は終わりますが、今日まで研修生です。日本で所属している母教会は、日本イエス・キリスト教団札幌羊ヶ丘教会です。妻と息子は札幌におります。兵庫教区第一ブロックには、各教会に素晴らしい先生がおられる中で、私に説教を任せてくださったので、従順な心で祈りつつこの場に立たせていただきました。至らない点があっても、どうか寛大に受け止めていただければ幸いです。メッセージに入る前に、八の教会の合同礼拝なので、証を少しだけお話したいと思います。どのようにイエス様を信じるようになったのか、と、そして献身するようになったのかを、本当に簡単に短く先に話しいたします。私は神を全く知らない家庭に生まれ育ちました。宗教という点で言えば、どちらかというと、仏教に近かったと言えるかもしれません。母が一年数回お寺に行っていたからです。そんな私が神に出会うきっかけとなったのは、軍の兵役の時でした。家庭から父のがんの闘病の知らせが届き、そのことが私の心を重くしていたのであると思います。その時、同僚の中に、友達ですね、中にクリスチャンの友人が一人いました。彼は私にしばしば福音を語ってくれました。最初は、あまり関心がありませんでした。でも、ある日、教会にいてみたいと思いができて、その友達に話したところ、友達は喜んで私を教会に連れて行ってくれました。そしてその後は、自然に日曜日になれば、その時も兵役中ですけど、宗教外出を利用して教会の礼拝に行くようになりました。こうして始まった私の信仰生活は、兵役の後、母と共に通い始めた町の小さな教会を通して、さらに神を知る道へと導かれていきました。父は闘病中にイエス様を受け入れた後、 天に召されました。私が初めて通っていた教会は同年代の青年たちが10人ほどおり、彼らと祈り賛美し聖書を学ぶ中でイエス様がどのような方かをはっきりと知るようにされ、洗礼を受け信仰を持って生きる恵みを与えられました。そして教会のさまざまな奉仕をしながら神に仕える喜びを経験し、自分自身がどういうものであるかを深く知るようになりました。またこれからの人生をどのように歩むことが神の御心なのかを考えるようになったのも、当時教会の青年たちと共に礼拝し奉仕していたその時期でした。当時私は建築工学を学んでいた大学生であり、将来の進路を考えなければならない時期でしたので、自分への神の御心をもっと知りたいと願っていました。ある終日礼拝、先生の説教の一言が私の心に大きな響きが与えられました。その内容は、あなたは神のために何を知っているのかでした。自分の人生だけのために努力し、それを追い求めて生きていた自分を振り返らせ、神は私の視線を他者へと向けさせられたのであると思います。ピリピ人への手紙2章4節の御言葉は、私の思いを変える決定的なきっかけとなりました。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことにも注意を払いなさい。当時の私は聖書を読み、学ぶことがとっても好きで、ある人が救われるためには、誰かが福音を伝えなければならないと常に考えていました。心の中には、一度きりの人生を最も意味あるものとして生きること、そして神が喜ばれる道とは、人生のすべてを主のために捧げることであるという思いが強く与えられ、それは福音を述べ伝え、御言葉を語り、魂を世話する牧師の道であると確信するようになりました。その思いを持って、教会での奉仕にさらに力を注ぎました。またその思いを青年たちと分かち合い、共に祈り、牧師先生にも相談しながら導きを受けました。そのような中、大学卒業後に進学校へ進むことを決め、母と兄弟たちにも自分の思いを伝えましたが、反対する家族もいました。しかし神がくださった志と献身の祈りは揺らぎませんでした。洗礼後、5年が経たなければ進学を受験できないという条件もあり、大学卒業後2年間はアルバイトをしながら留学試験を準備しました。そして受験したその年に合格することができました。それが27歳の時でした。進学校に合格すると、母教会の牧師先生がすぐに伝道師としての 奉仕の道を開いてくださいました。進学校を卒業し、31歳で牧師安修礼を受け、その後17年間韓国で4つの教会に仕えてきました。教会で奉仕をしながら海外宣教地を訪れ、短い時間でも奉仕し、人々に出会うことは私には大きな喜びでした。2005年、29歳の時に初めて中国へ短期宣教に行って以来、様々な国へ12回海外短期宣教に行き、2016年と2018年には日本にも2度訪れました。その後、神様が愛する日本の教会を少しでも助けたいという思いを与えられ、宣教師になるためのすべての状況を導いてくださる神を経験しました。もちろん、宣教師として外国に行き、福音を伝える決断に至るまでは、多くの悩みと祈りの時間がありました。その中で、特に使徒の働き16章9節の御言葉、夜、幻がパウロに現れた。マケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて、私たちを助けてください、と言った。この御言葉を通して、神様の心を教えられました。そのように、妻と共に1年間の海外宣教師訓練を受けた私たち家族は、韓国の最も近い国である日本で、小さな力でも福音を伝えたいとの願いを持ち、家族と共に2019年12月23日、その年クリスマスの2日前に日本の地を踏みました。日本に来てすぐにコロナが始まり、困難な時期もありましたが、今日ここまで神のお導きによって来ることができました。2021年3月、所属された選挙団体の紹介で、札幌一時ヶ丘教会の小菅剛先生と出会い、その教会で協力宣教師でおります。ここまでが、圧縮した私の救いと献身の証でした。お聞きくださりありがとうございました。早速メッセージであります。今日アドベントの第一の終日です。アドベントはキリストの降誕を待ち望み、再臨の希望を新たにする4週間の季節です。アドベントが私たち一人一人にとって、単なる教会の年末行事ではなく、霊的にさらに深められる恵みの時となることを切に願っております。宗教改革者マルティン・ルーターは、クリスマスには、3つの驚くべき事実があると言いました。神が人となられたこと、神であるイエスが処女からお生まれになったこと、そしてマリアがすべてを信仰によって受け入れた、この三つのことであります。聖書を 読んだことのある方ならご存知のように、神は救い主イエスをただ突然世に送られたのではなく、長い間予言を通して準備してこられました。いつどの民族を通してどの家庭を通して送るかを備えておられたのです。そして神は当時世に知られていないごく普通の若い女性マリアを通して救い主を送られました。イエス・キリストはこのように肉の母であるマリアの霊性と従順によってこの地に来られたのです。聖書には記されていませんが、ユダの外典によればマリアの父と母のお名前が出てきますが、マリアは幼い時に孤児になったのではないかとも言われています。外典ですね。マリアという名前はヘブル語でミリアムであり、モーセの時代のミリアムと同じ名前で、意味はとっても苦い持つ役という意味があります。当時のヘブルの人々は名前を付けるとき、その時代の背景や状況を込めて名付ける習慣がありました。そうであるならこのマリアという名はその時代のイスラエルの苦しい歴史を象徴していると言えます。今日読みました聖書を通して、まずマリアの信仰を考えたいと思います。ルカの福音書一章ではマリアの信仰と従順を説明するために、まず彼女の親戚であったザカリアとエリサベツについて記しています。ザカリアは祭司でした。妻エリサベツは子がいなかった女性でした。ある日ザカリアが祭司の務めを果たすために主の神殿に入った時、主の御使いが現れ、ザカリアに、あなたの妻エリサベツは男の子を産みます、その名をヨハネと付けなさい、主の道を備える預言者となると告げました。しかしその時ザカリアはどう反応しましたか。御使いを見て恐れ、その預言を信じませんでした。祭司として御使いがどのような存在かをよくしていたにもかかわらず、現に自分の前に御使いが現れるとその事実を受け入れられず、御使いを通して告げられた神の啓示を信じられなかったのです。しかしマリアの反応はザカリアとは対照的でした。驚きはしましたが、不信仰の態度ではなく、神がなさることを開かれた心で受け入れ従順しました。今日読みました28節を見ると、御使いはマリアのところに来てこう言います。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。ここで言われている恵まれた方という言葉は誰にでも使われる挨拶ではありません。神の特別な計画と選びを受けた人に与えられる約束の言葉です。 そしてマリアもその意味をよく理解していました。さあ、続いて30節から33節をまたお読みします。30節から33節。すると、御使いは彼女に言った。恐れることはありません。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。その30節から33節、この4つの節には、旧約聖書のイザヤ書に記されている、多くのメシア予言が記述されています。マリアはこの驚くべき言葉を聞いてもですね、偽善とそれを受け入れました。神は彼女にとって受け入れがたいことであることをご存知だったので、前もって知らせてくださったのです。続いて34節でマリアは御使いに尋ねます。どうしてそのようなことが私に起こるのでしょうか。私は男の人を知りませんのに。すると御使いはマリアに説明し説得してくださいました。皆さんこれを見たらですね、神は説明もなく、強引に押し付ける方ではありません。理解を無視することは信仰ではありません。信仰の領域には必ず理解が含まれています。信仰の姿勢と態度は大切ですが、内容もまた大切です。神は理解を超える信仰の領域についても私たちに説明してくださるお方です。そしてこのマリアの信仰を助けるため、御使いはもう一度語ります。聖書の35節から37節です。お読みします。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。皆さん、どうでしょうか。私たちも全能の神にはできないことはないと頭では理解しています。しかし、実生活の中で神の全能の力が求められる状況に直面すると、なかなか信じ、受け入れようとしません。旧約聖書を見ると、子を妊娠することはできなかった女性が、神の力によって子を授かる例が出てきます。代表的なのは アブラハムとサラです。彼ら夫婦は高齢で、子供を持つことができない状況でした。しかし神は彼らを召し、約束の子、イサクを与えられました。また、預言者サムエルの母、ハンナも、子を産めない女性でした。そして、ザカリアとエリサベツも、医学的には子供を産めない状況でした。それではなぜ神は子を産めない女性に子供を受けられたのでしょうか。それは彼らの信仰を助けるためです。私たちが信仰生活を送りつつ、聖書を読み、黙想する理由も同じです。全能の神の力が今も働いていることを信じきれない私たちが、御言葉を読み、黙想することで信じるものへと変えられていくからです。では、マリアの信仰がそうであったなら、マリアの従順はどのように現れたのでしょうか。聖書に戻ってマリアの答えを見ます。聖書38節です。38節。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますように。すると、御使いは彼女から去っていった。なんと大胆な従順の信仰でしょうか。このマリアの答えを、一言で表すなら、それは、アーメンです。アーメンとは、誠にそのようになりますようにという意味ですね。皆さん、生活の中で私たちのアーメンがマリアのように真実であるなら、全能の主の力がその生活の中に現れると信じます。でも、どれほどメシアの誕生とはいえ、処女が身ごもる、ということは、どうでしょうか。事実として受け入れがたいことであったでしょう。稲漬けであったヨセフが、信仰を持って受け入れなければ、当時の状況を考えれば、石打ちで死ぬこともあり得る出来事でした。少女が身ごもった。その点でヨセフの信仰もまた偉大と言えます。実際その出来事は非常に危険であり、人々からの長所や疑いの対象にもなるものでした。霊的には光栄あることでしたが、肉的には非常に苦しく困難なことでした。このようにマリアに求められた従順は、霊的な祝福であると同時に、世的には自らを危ないことに落ちるですか、するものでした。しかしマリアにとって、神が成し遂げようとしていることの方が重要でした。マリアがこの驚くべき知らせを、アーメンと受け入れることができたのは、 日頃から神の御言葉に従う訓練をしていたからだと思います。神の御言葉と共に歩んでいなかったら、いなかったなら、この驚くべき御言葉の前に応答することはできなかったでしょう。先ほど触れたザカリアについても同じです。ザカリアは祭司でありながら、日頃から神の御言葉と共に歩んでいなかったため、推測ですね、私の推測なんです。御使いが現れても受け入れられなかったのです。信じられなかったんです。皆さん、どのような立場や務めがあっても、必ずしも神に用いられるとは限りません。ザカリアに比べ、マリアは名もない女性でした。人から注目されることもない、ごく普通の女性に神の御言葉が望んだことで、彼女は偉大な器となったのです。時が過ぎ、マリアは神の御子イエスを出産します。誰よりもクリスマスを最も近くで身を持って迎えた人物と言えるでしょう。ではマリアのクリスマスはどのようなものだったのでしょうか。今日読みました、一章に続き二章に進むと、ルカの福音書二章十九節に次のように書かれています。じゃあ開いてみましょうか。ルカの福音書2章19節。お読みします。しかしマリアは、これらのことをすべて心に収めて、思いを巡らしていた。マリアは、御使いが語った言葉を心に受け止め、守ろうと決心しました。すなわち、神の御言葉を心に刻んだのです。このようにして、メシアに関する予言、イエス様が語られたすべての言葉を心に刻みました。息子であるイエスが十字架へ向かわれる時も、ただ仕方なく従ったわけではありません。将来の苦難と死について語られた御言葉を心に刻み、従ったのです。マリアの従順はそこで終わりませんでした。イエスの復活と昇天の前に語られた最後の言葉、使徒の働きの箇所で出てくるんですけど、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。マリアはイエス様の御言葉に従い、一人の弟子として行きました。自分がイエス様の肉の母であることを誇らず、初代教会で支配するような態度も取りませんでした。ただ、聖霊を待ち望む五旬節の弟子として、聖霊を受けた弟子として行きました。マリアはイエス様の肉の母でありながら、イエス様を主として、弟子として使える弟子だったんですね。皆さん、このようなマリアの信仰、マリアの霊性を見習い、 信仰の模範として従うことこそ、現代の私たちに必要ではないでしょうか。マリアのクリスマスは従順のクリスマスです。神は今日も完全に理解できず、痛みを伴う事柄にも、アーメンと従順に応答する人々を通して、クリスマスの祝福を称しておられます。どれほど多くの苦しみが求められるとしても、神の召しに応えて、この地での人生を全く捧げ物として生きる、もう一人のマリアとなる恵みをお祈りします。御言葉の前に、アーメン、他のことはいらないです。御言葉の前に、アーメンと応答するマリアを通して、イエス様の御名は明かしされます。今日ここに集まった兵庫教区第一ブロック八の教会のお一人一人が、マリアのように、その従順な信仰を持って、アーメンと応答する歩みとなりますように、お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、尊い主の皆を賛美いたします。今、あなたが与えてくださった御言葉を感謝いたします。今日私たちに語られたメッセージが、ただ知識で終わることなく、日々の歩みの中で生かされ、従順の実を結ぶように助けてください。マリアのように、あなたの御言葉に、アーメンと応答する信仰を与え、どんな時にもあなたを信頼して歩む者とならせてください。聞いた御言葉を心に刻み、この週もあなたの栄光を表す歩みができますように導いてください。この祈りを主イエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。